でね、今日のね、今、まあ、いつも僕ね、室内気温言ってるんですけど、23.6 度で、まあ、だいたいこれ聞いていったらね、1月から12月までどんな気温で推移してるのかなっていう、まあ、僕ら大阪北部で、収録してますんで、10年ぐらいかな、12年ぐらいやってるんかな。もしかしたら12年前のこの12年前はまだね、僕多分、気温を最初に言うってことをしてなかったと思うんですけど、まあ、いつから始めたか知らないですけど、多分ずっと聞いていってたら、もしかしたらちょっと平均気温上がってるかなっていうような、まあ、気もしていつも言ってるんですけど、
あ、なるほど、
はい、まあ、そういう意味があるんですよ。別に適当に言ってるわけじゃないんで、まあ、そこら辺ちょっと、まあ、僕考えております。で、外はね、今これ雨降ってんのかな、今朝雨降ってたみたいなんですけど、ちょっと今止んでるんかな、
ちょっと鬱陶しいね。
そうですね、10月24日木曜日に今収録してますね、2019年なんですけど、ちょっと外がまあ曇りで、室内気温もそんなに高くないんですけど、なんとなくこうジメッとしたような、まあ、そんな中ですね、僕ら二人、大阪から全世界に、これ全世界ですよ皆さん、どこで聞いてあるんかなみんな
、ね、
まあ、多分ほとんどの方は日本で聞いてあると思いますけど、はいはい、まあ、もし海外で聞いてあるとかいたら、ぜひ、我々に何かこうお便りとかアクションとかしてくれたらね、あ、こんなところで聞いてるんやとかね、まあ、以前やったらロシアで聞いてくれてたりとか中国で聞いてくれたりした人いたんですけど、最近ちょっと そちらの方からのお便りがないんで、もしかしたらまた別の箇所から聞いてくださってる方ね、ぜひ再生画面、あ、この再生画面じゃ、それ YouTube ですね、ホームページの右上にお問い合わせって多分あると思うんで、まあ、そこからメール送っていただいたら何かしら僕らもアクションしたいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、というのは前置きなんですけど、まあ、僕らの1週間の動きですね、いろいろ今週もありまして、まあ、世間的にはね、本当にいろいろあったと思いますけど、まあ、これは、まあ、あくまで僕らの動きということなんで、ふうむくんどうですか。
あ、まあ、僕の方はね、結構、まあ、いつも言ってますように、なるべく仕事を減らすように、まあ、年齢も年齢ですのでやってるんですけども。
何歳になりました。
今ね、ちょうど80を超えたんですよね。
あ、おめでとうございます、
はい、いやいや、改めて言われてもなんですけどもまあ、そんなところで、しかし、まあ、ありがたいことに、いろいろと仕事をいただいたりですね、まあ、自分で探してきたりしながら頑張っております、はいはい、今週はまあいろいろあったんですけども、やっぱり一番大きな課題としては、今月のですね、はい、これが27日ですか、
10月27日、
はい、のこれ日曜日ですですね、
そうですね、
はい、にありますですね、まあ、我々というか、まあ、てっぺんも取材に行きまして、私も毎年寄せてもらってるという、まあ、大阪府じゃなしに兵庫県の尼崎、
う
ん、
そうだ、
尼崎でいうと次西宮大阪になってしまうんですけど、これは間違いでありまして、
ね、
兵庫県であります、
兵庫県
の尼崎に、まあ、世界唯一といいますですねシャレ神戸ミュージアムというのがあります。
いや、めちゃめちゃ面白いんですよこれ。もう
これはね、ミュージアムの建物自身がシャレ神戸になってるという。
皆さん、シャレ神戸って骸骨ですからね。
骸骨ですね、はい、になってるという、まあ非常にユニークな、本当世界唯一の面白い博物館やと思うんですけども、
はい、
まあそこの博物館の、うん、まあ第8回目のですね、ハロウィンフェスティバルっていうのが、ね、あるんですよ。
結構前からね、8回目、
うん、まあその他、まあもちろん創立はもっと昔からあるんですが、うん、ハロウィンのフェスはなさっては8回と書いてあるんですよね。
あ、まあまあやってはる感じですね。
第8回ハロウィンフェスティバルということで、はい、それのまあ講師というもんでもないですが、まあ話をしてくれということで、
ほう、
まあもう 3,4 回僕も話させてもらってるんですけども。
あ、そんなしてるんですね。
そうですね、まあそれの結局、まあこう博物館ですのでね、
はい、
まあ適当にやるっちゅうわけもいかんわけよはね、
うん、
でまあ他の方もずっと講師の方が面白い方、一流の方、医学の偉い先生とかそんな方が並んでおりますので、その中でまあなぜか今回は、これ13時10分から30分というね、はい、
13時10分から、
他の方がみんな10分とか15分ぐらいの、あ、長い方で40分ですか、そんな写真、あ、なんか中で、まあ、トリを取るということで、
はい、
一番最後に僕の、まあ、講演というか、お話というか、
何の話するんですか。
今日はだからですね、何を話しようかということを、はい、まあ、任されてるんですけども。
決まってるんですか。
いや、特に、してはないんですけど、一応、まあ、はい、簡単な、こう、どこ、こう、こう、こう、話をするかということで、承認を求められるというようなことを求めるということはあるんですよね。
あ、そうなんですか。
それで何をしようかなと思ってね、はい、ずっと苦労してたんですけども、
はい、
まあ、他のこと方を見ておりますとですね、
はい、
例えば、亡くなりました川本館長のお嬢さんがですね、
はい、
まあ、川本館長のシャレ神戸への愛というね、これがまず最初あります。まあ、なんせ、有名な関西医科大学というところの、まあ、名誉教授を務められましたシャレ神戸研究家の川本先生ですから、まあ、いろいろとお嬢さんから見てると中いろいろあったんと思います
ね。苦労 かない人が聞きたいです
よ、まあ、苦労もあれば
多分大変やったと思うんで、
そうですよね、家族全員が先生に協力して、
はい、
まあ、宣伝も兼ねてですね、
そうですね、
まあ、山本さんというお嬢さんというか方が乗っておられます車も、もう大きくシャレ神戸のマークがついとってですね、
結構恥ずかしいよね、あれで走る
の、まあちょっとね、中あのフロントかリアの中を覗きますと中にシャレ神戸がゴロッと転がってるという、
そうそうそう、
まあ、これも宣伝のために、
はい、
まあ恥ずかしいというのか、
うん、
こらえて皆さん
協力してはるわけですよ、まあ、どう思われてたかわからないですけどね、
わかりませんね、はい、ただ時々トラックの運転さんなんかがね、
はい、
ダンブル運転さんなんかが後ろからボーボーボーと鳴らしてね、
はい、
まあ称賛というのかやっとるなというようなね、そんな反応があるらしいです、
あ、
国道2号線を走ってありますので、
ああなるほどね、
え、
あ、そうなんですね、まあ、うん、ええこともあるという、
うん、まあええことで、はい、それでまたあの暴走族の方々が、
あ、
あのここは、まあ、暴走族の聖地と間違えてですね、
あ、
まあ、ドブロマークなんかようつけてるじゃないですか、ああいう方はね、ああいう方々が太陽、その大きなね、なんか 1200cc ぐらいのバイクがずらっと並んだとかね、
あ、
そういうような、まあ、あの面白いことがあるんですけど、もともとは学術研究のためになさったことで、
そうそうそう、
まあ、あの3階建てのあれビルですね、
そうそう、
もうその中に
すごいんですよ、僕も1階2階ぐらい行きましたけど、
何千体というのか、
なんか7000体ぐらい確かあって、
あるんですよね、
そのうちの本当ちょっとだけ展示、まあ、だから常設はちょっとなんですよね、
ほとんどが倉庫に眠っている骸骨ということなんですけども、 そのまあ数千体の骸骨が上から下までもう壁から天井から床までですね、
うん、
もう骸骨だらけということで、
うん、
あのまあヨーロッパでカタコンベっていうのがありますもんね、
あ、
地下にもう、はいはい、お墓で
逃げたやつでしたっけ、キリストが、
いやいや、もういろんな方がこう収まってるんですよ、キリストだけ、
キリストごめん、キリスト教の人がね、はい、
キリスト教の方もそうでない方も、
まあ、地下墓地みたいな、
そうですね、はい、もうあの地下道がずっとあって、その
なんでカタコンベって言うんやろな、
ね、あれなんかこれ
英語
じゃないですよね、どうもね、
なんかラテン語とかそんなんかな、
そんなんでしょうね、
分かんないですけどね、
まあ、そのカタコンベの、
はい、
まあ、一部を取ってきたような感じの骸骨だらけ の、まあ、あのそういう感があって、
はい、
でまあ最初そういう娘さんの山本佳代さんの話があるかと思いましたらですね、
はい、
次はどれね、頭の骨の成長と顎の骨との関係というね、これ多分林先生っていうのは中国の方やと有名な学者の方、この方が話されたり、
うん、
あるいはまた次は頭蓋骨実習っていうのがありましてですね、
どんな実習、
中級コースなんですよね、
お、中級、
まあ、あの小級中級、まあ、卒業証書みたいなのがあってこれでクラスが決まるんですけども、まあ、出席する人も単なる遊びじゃなくて大変ですよね僕この試験はいつも免れてるんですけども、あの館長のサインのある鍼灸の症状がもらえて、うちの番組を聞いてくれてはる上門さんなんかもね、か結構ええとこまで行ってはりましたよね、
あ、そうですか、
うん、あの人賢い人、
上門さんね、骨骨もね団員やし、
うん、
まあ、すごいですね、
とかこういうこと、
骨系は強いんですね、
まあ他も強いと思いますけど、
はい、
そうかと思いますと、まあ、メキシコの方のですね、これねイレネさんという人ですかね、この人はメキシコの、まあ、いわゆる、あの骸骨祭りっていうのがあるわけですけど、うん、それことの話をされたり、
うん、
あるいはあの他の方でこれねメキシコの死者の日の話をされたり、まあその他あって、
はい、
でそれでまああの八山先生というですね、これはテレビの有名なあの番組ありましたね、
うん、
京都をテーマにしている捜査の話なんですけど、うん、はいはい、それの顧問をしてはります法医学者の先生ですけど、この方が、
はい、
川本教授を偲んで思い出のペルー変形頭蓋骨の研究というね、まあ、こういろんな
ペルーですか、
ペルーの変形、ね、まあ、本物の頭蓋骨がここで集まっているところないと思うんですけども、
あ、本物あるんですね、
え、
本物あるんですか、
本物がいっぱいあるんですよ、
です
人間の頭蓋骨もいっぱい
、まあ、言うても大丈夫なんですよね、それは
全然構いません
ですか、
あの館長自身の頭蓋骨もありますのでねあるいはまた科学博物館がなんかで有名な馬場先生っていうのがやるんですけども、その方の頭蓋骨とかね、いろいろ実在の方の頭蓋骨
もあるん
ですよね、まあ気持ち悪いっちゃ気持ち悪い僕はまあそんなのが好きですからここ通ってるんですけども、
はい、
まあそんな八山さんという法医学者って、うん、まあ京都府警の方なんですけど、この方の話があったりして、
あ、 そう、
で、その後最後に私がですね、今回はバンバ文雄のホラー実体験というね、まあこの僕はホラーとホラー吹きをかけてね、言うたんですけど、はい、こう受け取り方は非常に真面目に受け取ったみたいな感じがしてちょっと弱ってたんですけども、でこれ何を話しようかいなと思って考えたんですよね、
はい、
まあ死者のずっと話です、死者と、まあ現実の、まあ世界との橋掛けみたいな博物館ですので、死者の意味も死の意味も含めて、
はい、
まあ、僕もいろいろ考えたんですけど、やっぱり人に聞いた話とか、
うん、
ね、本読んだ話でも面白くないので、
まあね、まあ、それも面白いっちゃ面白いですけど、
はい、面白い、それも面白いんですけどね、はい、 まあ、それも、面白いんですけど、できたら、まあ、ちょっとでも自分が、実体験をした話がしたいなということで、
うんうんうん、
結局、まあ、向こうの承認っていうんですか、こういうことを話しますよと言うて、はい、クレームがつかなかったから、多分認めてくれてるんやと思うんですけども、
ね、
うんうん、一つはですね、はい、まあ、これも、だいぶ前の体験なんですけども、初めて海外旅行へ行ってですね、
はい、
まあ、原住民族というような方と一緒に生活したというのが、まあ、台湾の、
はい、
ね、蘭州という、まあ、絶海の孤島におられました、ヤミ族という方との体験があったんですよね。
あれ、どこら辺の場所にあったんですか、
あれは、ね、台湾の。バシ海峡です。
いや、バシ海峡みんな知らないから、
ああそう、
あの、まあ、いち台湾の、
台湾と
芋の形やろ、台湾って。
ああ、だからフィリピンと台湾の間ですわ、うん、芋の一番、なんちゅう
か。だから南の方やな。
そうですね。
それ多分言うた方がええと思うん
で。ああ、そうですか。
はい、
まあ、
まあ、もしそれを話するんやったらな。
まあ、
バシって言っても多分誰も知らないと思うんで。
そうですか。は
い、
まあ、それはやりましょう、それでしたね。バシ海峡にあります、
うん、
そこで、まあ、体験したヤミ族の方のですね、アニトというね、まあ、悪霊というんですか、
うん、
向こうの人は、死んでも先祖は落ち着いてくれてないわけですよね。なんかについて、島中を、まあ、動き回りましてですね。
あ、そうなんですか。
大変ですよね。
ね、死んでんのに。
うん、もう、ある意味で言うたら、もう、槍に刺されそうになったりね。いろんな体験をしたんですけど、そういう、まあ、実体験、その、死者が生きてるというんですか。
あ、実際に文雄君がその台湾の海に浮かぶ島に行って。
行って、そこで生活をしてたんですけども、結局生活を、まあ、体験させていただいて。
穴生活ですか。
穴生活。
穴に入ってる。
穴の、まあ、いわゆる、なんか家の中でね、暮らしてはるんですよ。
穴の中でね。
うん、もう今はもう、まあ、だいぶ改善されてるみたいですけど、最近の映像見ても、また穴の家がたくさんまだありますので、ね。
またおるかもしれんな。
いやいや、まだ、うん。いや、兄とはまだおると思いますよ。
あ、そうですか。
ずっとあれはなくならないんじゃないでしょうか。
あ、その、死んだと思われてる人が。
死んだ人です。思われてるんだ。死んだ人が出てくるんですよ。
は
い、まあ、風葬みたいなところでね、崖の穴の中で、ね、
はい、
遺体をまあ、そのまま腐るに任せるというんですか。
仮装しないんだ。
仮装しない。
いいじゃないんですか、燃やさない、
まあ、今は知りませんよ、
はい、だい
ぶ変わってきてましたから、もうこれ僕の30代の話やからね。
あ、じゃあまあ50年ぐらい前かな、
ぐらい前の話ですよ ね、
ね、
まあ、ああいうもなかなかなくならないですから。
そうですね、
今も続いてると思いますし、うん、まあ、アニトにつきましては本当このこういう時にああいうもんが本当に現実に島の中を生きてる人と同じようにね、
うん、
歩き回ってるということが信じられなかったような
話、ね、まあ、妖怪の話ですよね、それこそね、
うん、悪霊っていうか妖
怪。アニトっていうんですか。
アニトっていう名前です。
アニト、
アニトっていうね、面白い名前、なんかちょっと日本にあるような ね、
そうですね、
鬼と女人と混ぜたみたいな名前なんですけど、
そうですね、
まあ、その体験談をね、
はい、
まあ、覚えてる範囲で詳しく話をするのと、
はい、
でもう一つは、まあ、これよりはもう10年ぐらい後にな体験になるんですけども、
はい、
3回ぐらい僕チベット行ってるんですよね。
あ、はい、
でそのチベット行った、まあ、動機としてはいくつかあるんですけど、そのうちの一つが、
はい、
チョウソウというね、
あの
いわゆる鳥に、
はい、
遺体を食べさせというような葬式の仕方があ
るらしいですね。
あるらしいんじゃない、実際今もあるんです
よ。いや、僕は見たことないんで。
まあまあ、はい、そうですね、
見たことありますけど、
うん、そうそうそう、その彫像というのがあって、
はい、
そのチベットのね、創生というか、お墓 に、にまあ、人をとにかく死んだ人をどこへ送っていくかというやり方がね、
うん、
まあ、一つはミイラ葬というのと、
はい、
一つはまた火葬というのとですね、
あ、火葬もね、
うん、それと彫像というのと水葬と土葬があるんですよ。
全部あるんですね。
全部というか、もっといろいろあるのであるんですけど、
いや、大体思いつくのね、
まあ、まあ、そう
ね、普通の人が思いつくやつ。
そうですね。で、ミイラ層と火層は、これはまあ超位の高い、まあ、ダライラマぐらいの方が、これね、特にミイラ層になるんですけども、はい、で、超層っていうのが一番多いんです。
あ、
まあ、かなり偉い方から普通の生活していた方がなるということ。
なるほど。
で、あとの火層と土層というのは、これちょっとまあ病気で亡くなった方とか、ちょっと富豪の死を遂げたとか、まあ、自ら死を選んだ人とかですね、そういう普通の仕様でない方が、これこういうやり方があるんですよね。で、僕の行った頃は、
はい、
今は最近僕この、まあ、30年20年ぐらい行ってへんのかな、ちょっとその辺のところは分からないんですけど、行った頃の特に初期に行った頃は、
はい、
もうこのままの創生が実行されてました。
あ、そのそれ鳥に食わすってやつですか。
いや、彫像も火葬も、まあ、火葬はほとんどないんですけど、水槽土葬、水槽も僕の現場にね、
うん、
今はもう流したとこやって、もうちょっと1分ぐらい遺れてね、
流土左衛門やないですか、それ。
そうですよ、
土左衛門やないですか。
土左衛門というか、亡くなった人に、
はい、
おもりをつけて、川へ沈めるんですよ。
あ、なるほど。
その儀式があるということで、
はい、
まあ、急いで行って、 ったんですけども、今、直線で終わったということでね、これをまあ見たとは言えないわ
ね。
ただそこに沈んでおられるというところは上のどきました。
ああ、なるほどね。
うん、それで、長宗の方はですね、
はい、
まあこれも約束がありましたんで、今までずっと誰も話してないんですけど、
あ、そうなんですか。
実はまあ、多少その儀式に僕も参加させてもらったんですよね。で、それと同時に、まあ、有名な、これ、まあ、今度、なんていうんですか、会議に行くときにその本持っていきますけども、はい、有名なのは、川北二郎さんという、まあ、探検家の先生がですね、実際にそれをお書きになったのを、カッパブックスという公文社の、
はい、
新書版で出されてね、
うん、
最近名著復活でそれがまた復活したんです。その時に、私の見たやつは、いわゆるラサという都市での長宗ですよね、
うん。
この方はネパールの奥地にあります、ボン教という、いわゆるチベット仏教よりもっと古いタイプの住んでるような秘境で見られた長宗の写真付きで載ってますね。
川北さんはネパールで見られた。
ネパールで私はそれを
チベット
は
ね、
チベットの
ラサの、
まあはい、ラサだけと違ってどこでもあるんですけど、あったんですけど、
クミオクが見たのはね、
それを見たというか、まあ、見たと言うたらいかんのですけど、見たんですよね、その話とか、
そういうことね、
まあまあ、約束してましたんで、もうええかいな思って、
まあ、もうだいぶ前の話、
もう知る前ですし、私も、はい、もうこの前言うとかんと皆さんに、初めてこの話するんです
けど、ほんまやな、俺も初めて聞いた、それ、
うん、それをね、
うん、
まあ、
シャレコイミュージアムで。
はっきり見たとは言わずに、本読んだとか、あるいはまたいろんな方の記録を
なるほど、
まあ、参考にしながら、
はいそうですね、
見たと思われるものをですね実際話をしていく。ただこれまあ、ズバリ言うたら気持ち悪いというか残酷な言い方をすればめちゃくちゃ残酷な話ですよね、
う
ん、
まあそうですよね、
まあ、民事にするわけですから人、
うん、
まあそのやり方とかそんなもん、まあ、私は
あそうかそうかそのままじゃないんですね。
亡くなった方もですよ。
いやだから亡くなった人をそのまま置くんじゃなくて、なんかいろいろ処理して、
いや処理せなければね、
うん、
食べれない。食べてくれません。
ああ、そういうことか。
食ってくれたとしてもね。
はい。
あるいはその骨とかが残るんですよ。
ああ、なるほどね。
だからその頭蓋骨からですね、普通の、まあ、背骨から、
はい。
そんなんは全て、
はい。
まあ、言うてみたら、民事にするわけです。
ああ、まあ、だからそのやり方を、聞けるんですね、ここ行ったら。
聞けるというの
か。この10月27日、
ね、
シャレ神戸ミュージアムに行けば。
はい。まあはい、あまり詳しく
ない。ふみおくん、これあれやで、これ言うといて、せっかくリスナーさん来たのに喋らへんというのはなしやで。
あ、まあそれはもうね、私はまあ言ってたらとか、まあ天変地異がない限りは言います。
ないやねんそれ。
いや分からへん、何があるの
それ。まあまあまあそうやな、27日、まあ、台風も今ね発生してるらしいから。
それはもう向こうがね、この今日今回8回は休む言うたら、これ俺だけその街頭でね。
あ、まあまあそういうこと、そうそういうことはもちろんそうやねんけど、うん、まあ一応ちょっと話したってな。
うん、それはちょ
リスナーさんもしかして来るかもしれんから。
うん、うんうん、だからね、まあ、はい、そんなんで、
はい、
僕初めてこんな話するんですけど、約束破って話するんですが、まあそれはいいでしょう、
ね、そうですね、
はい、まあ、そんなところで、
はい、
まあ、見た判事は詳しく、その解体の様子もお話しできるかと思います、うん、これも非常にちゃんとした儀式にのっとっていわゆる向こうの正式な創生ですのでね、
なるほどね、
これによって初めて、まあ、魂が救われるというために、
はいはい、
もうほとんど全部髪の毛だけは残るんですけど、ね、これはどうしても食べてくれないと。
髪は残るんですね、
うん、だからその谷間に髪の毛がいっぱい落ちてますよね。
あ、
まあ、その髪の毛の方はもう皮から爪から、まあ、全てが鳥のお腹の中に入るというようなそういうようなやり方です。
ちなみに創生って何ですか。
創生って葬式の葬にですね、はい、制度の制と書くんですよね。
初めて聞きました その言葉も。ちょっと、まあまあ、もしあれやったら当時は現場でもうちょっと簡単に言ってあげてくださいね。
まあまあ多分、まあ、皆さん分からる人が来はると思
い
ます
けど、やっぱりみんなに分かった方がいいんで、
は
い、
まあそうですね、
はい、お願いします。ま
あ、もちろん質問も受け付けますけども、
ほんまに
それは受け付けるのなんでしょう、うんうん、
1時10分から、
うん、
1時10分からです皆さん。
そうですね、
10月27日
30分間という制限がありますので、他にもね、
はい、
例えば、まあ、人を食べるという食人ですね、カニバリズムというんです。これも結構僕、まあ、興味持ってましたものしか見られない。
興味持っとったんか。
いや誰でも興味持つでしょ。
そうです
か。カニバリズムでメラネシアの島行って、うん、実際に、まあ、これで食べたというフォークとか、
はいはい、
そういうなナイフとかそんなも、まあ、見たり、
はい、
あるいは、まあ、台湾のね、
はい、
高砂族と言われて、はい、今の台湾原住民の方ですか、あの方々も首刈りしてましたもんね、
はい
はい、首刈りのこの袋とかですね、そういうのも、まあ、実際首刈りの袋は一つもうでかいってそこらにあるはずなんですけども、
いろんなもんあるなここな。
そうですね、まあ、そんなことも含めていろいろ話したいことはいっぱいあるんですけども、はい、
まあ、30分ですからね。
今回はだから、
はい、
まあ、この兄との話とですね、長宗の話、はい、まあ、これもこぼれるかもしれません。あ、この時間がない博物館でね、こぼれたら途中までってこともあります。
まあ、それはもう当然ですよね。
はいはい、まあ、そういうように、まあ、死と関係すること、死と現在との間を受け持つような、そういうような
不思議な境界線に立ってるのがシャレコベミュージアムだと思います。で、はい、先生もそんな意味でですね、自分も、まあ、外科医やった脳外科の医者やったということで、それも含めて、
はい、
実物から遊び物からですね、おもちゃ物までも、うん、あの骸骨頭蓋骨そんなんがもう所狭しと並んでるんですよね。まあ、おそらく日本であこほど面白いですね、まあ、皆さんもだからあっち行ったりこっち行ったりできたらおもろいじゃないですか。
う
ん、行ったり来たり ね、
そうですね、
死んでしもて全てが終わるわけでもないし、死んだ言うて別にバイバイするわけでもないので、そういうような思想を持ってはる人はですね、ちょっとまあ500件という入場料はかかりますけども、お見えになってもいいんじゃないかな、
ね、皆さんまたよかったらシャレコベミュージアムはあのホームページちゃんとありますんで、はいはいはい、まあ、そちらで場所とかあと多分これ入館料とかも書いてると思います、
はいはいはい、
でもうねあのご存知だと思いますけど館長さん亡くなられたんですけど、まあ、その館長さんですね、川本圭司さんの、まあ、略歴も分かります。
そうですね、
はい、まあ、この方はね、良かったです、生きてる間にお会いできてて。
良かったね、お前ね、はい、でまたおもろいのは、はい、エアネというね、これ、まあ、この前先週言いました、
そうそうそう、僕らのね、
孫がおりますが、
はいはい、
まあ、お前はとって孫やないけども、死ぬって孫、
僕には名になるんですかね、
名になるんですかね、はい、これがまあこの前ね、
はい、
展覧会で
賞を
取りましたね。
そうなんですよ、3位取ったんですよ ね、
3位ですね。去年実はね、
展覧会じゃなくて、ごめんなさい、あのハロウィンフェスティバル、去年のハロウィンフェスティバルで綾音は賞を取ったんですよ。
そうです、
だ今年も出るんですよ。
出るんですよ、
ね、出るの今年、
出るよ。
あ、そう、今年は優勝やな。
いやいや、これはやっぱり館長が亡くなったらね、
あかんと思う。
館長の、
はい、
まあ、綾音悪いけども、
うん、
かなりなんか加点があったんとちゃうかいなと僕は思っております、ね、い
わゆる忖度ってやつですね。
忖度ですね、
まあ、いい忖度ですよ。
いやいや、もう忖度もいいもんですね。
忖度、あの自分らにとってはいいんですけど、ね、
そうです
ね、前の人はどう思ったか分かんないですけど、
まあ、そうですね、まあ、しゃあない、思ってはったんでしょうね、
はい、まあ、そんなあのだから、ということは今回は、
ええ、
ファッションショーも一応あるんか。
あるんです、あるんです、
あるんですか。
一応あるんですけど、見てますとね、ちゃんと時間取ってますね。
ふみおくんの、まあ、ふみおくんの一連の講演会だけじゃなくて、ええ、そのハロウィンフェスティバル の、 そのファッションショー、
三谷さんのね、
はい、
名司会でね、
そう、三谷姉のね、
あんらおもろいですね。
三谷さん最近 YouTube チャンネル始めてるんですよね。
やってありますか、はい、そうですか、
頑張ってありますね、
はいはい、この方のがあって、これが40分間ですね、ありますね、
はいはい、
だから僕が3時10分から始まって30分です
。いやいや、1時10分や、
1時10分ですか、
1時10分や。
いや、バンバ文雄は3時10分ってなってます
ね。ちょっと待って、今、え、
1時10分言ってましたか。
13時10分、13時、
じゃあ3時ですから、もう一遍全部訂正ですね。
皆さん、あの、注意してくださいよ。だからまあ、昼の3時10分ね。
はい、午後3時10分から30分間です。
ややこしい、もう昼でええやん。昼の3時10分から30分間です、皆さん。
そうそうそう。
はい、あの、注意してくださいね。
はいはい。この書き方も、あ、まあ、それ言うたんやからな。
そうです。
まあ、ちょっと悪いです、ね。
いや、もう時間って難しいね、ほんまに。昼とか午後とかね、24時間制にしたらとか、いろいろあるんですけど、まあ、とりあえず3時です。
そうです。
3時です。まあ、3時って言って、夜中の3時に行くアホはいないと思いますんで。
まあ、そう、まあ、のためね、
昼の3時10分、
まあ、我々の聴取者の方も変わってますからね。ひょっとしたら
だいぶ変わってるからな、
うん、まあまあまあ、かなり変な人、うん、おもろい人がいてますね、
はい、まあ、とりあえずシャレコベミュージアムはおもろいんで、今回 の、 そのハロウィンフェスティバルが10月27日にあるんですけど、まあ、別にあの講演会とかあのそのファッションショー見ないでも、
そう
です、ずっとその3階建ての建物の中で回っててもいいんですからね、
はいはい、まあね、まあ、不思議な体験ですよ。
めちゃめちゃ面白いです、はい、ほんまに。
あの、だから三谷さんの司会の方はですね、
うん、
だから私の時間が終わってからあと40分間、
うん、
まあ、とにかく変な人が変な格好でね、
ファッションショーね、
ファッションショーがあります。
でその中にもしかしたら綾音も出るかもしれない。
綾音も出るんですよ、出るけども、まあ、男子になるということはちょっと分か
りません。今でも僕らも去年も分からなかったですからね、
3
位になるっていうのはね、はいはい、
あの去年てっぺいも来てくれました
ね。そうそうそうそう。
でてっぺい の、 あのいわゆる YouTube でも鴨本先生に出て、うん、出てはりますもんね。
あ、出てましたね、そういえばね、
出てたですよ、
うん、
一番トップであの堂々たる顔でね、
はい、そうそうそうそう、
出てはりました
、出てたと思います。
変なソンブレロみたいなもんかぶってね。
そうですね、あれ死者の日のなんかね、
ファッションやったんですよね。メキシコの死者の日としてはここが日本で一番大きいんじゃないですか、死者の祭壇は。
ああ、なんか何メーターかける何メーターとかね、おっしゃってましたけど、
メキシコの人の歌があったりね、
はいはい、
まあ、なんか本当にどこまで、まあ、飛ぶんか飛ばんのかわからんような、
うん、
まあ、普通の人の企画に合わんようなですね、
うん、
のが尼崎というね、
はい、
まあ、これ本当にいい場所ですけどね、ここであるということで、
まあ、ちょっとそのなんか頭の体操じゃなくて、体操じゃなくて頭のなんていうか整理というかリセットみたいなところに使えるんちゃうかなと思いますね。
そうかもしれませんね、はい、で行ってみたら、まあ、死者って死ぬってこんなことかというようなね、はい、まあ、そんな部分も出てくるかも分かりません、
うん、
まあ、いろいろとあの面白い先生がたくさん来ありますので、
そうですね、
はい、よければ ご参加いただきましたら、
はいはい、
私も精ある限りは頑張って応援していきたいと思っております。
皆さんよろしく、はい、10月27日は
なりました
シャレ神戸ミュージアムの第8回ハロウィンフェスティバルで決まりでございます。
ありがとうございます、
は
い、
あとね、はい、まあ、僕はですね、まあ、ちょっともう、ね、もう30分近いんでもうやめます、ね、もう言いませんけど、うんうん、あのキャンプ行ってきまして、
あ、ご苦労、
はい、あの兵庫県の赤穂市のキャンプ場行ってきまして、ここでですね、あの焚き火台とあとタコ釣りに挑戦したんですよ ね。で、焚き火台もタコ釣り用の、あの、あれ、エギって言うんですけど、あれ、仕掛けって言うんですか、あの、それもね、全部100均で作ったんですよ。
作ったじゃ素材を100均で買って。
そう、それを組み合わせて。
100均でそれが売ってるわけではないんですね。
え、まあ、売ってるんで、まあ、ちょこれね、あの、YouTube の動画見ていただいたらわかるんですけど、まあ、ちょっと時間あんまないんで言いませんけど、うん、焚き火台とタコ用の仕掛けを自分で作って、うん、実際に、兵庫県の、まあ、兵庫県というか瀬戸内海のね、あの、海面したところでですね、うん、まあ、あの、焚き火とタコ釣りをやってきましたんで、うん、はい、詳しくはね、あの、バンチャンネルで公開 してます。あ、タコ釣りは多分まだこの放送が公開した時はまだしてないかもしれないですけど、まあ、とりあえずバンチャンネル皆さん、あの、チェックして、うん、焚き火台は完全に見れますんで、
なるほど、
まあ、こんな感じで作ったんやなっていうこと
を。家族でまた行ったわけね。
そうですね。一泊二日と短いキャンプやったんですけど、まあ、
ファミリーアウトドアみたいな、
ね。そういうことですよね。はい、そこでまあ、テント買って、まあ、あの一泊してっていうのをやったんですけど、うん、ね、はい、そこで、うん、ちょっと焚き火台はね、うまくいきました。
そうですか、
結果的に言うと。で、タコはね、そんな簡単には釣れないですよっていう。
焚き火台というのはやっぱり地べたを用意したらいかんということで。
そういうことですね。
あ、それでね、ちょっといいか、はい、あと1分で終わるけども、はい、関係ある、あの、この、町村の話があんねんけど、インドにも町村の習慣があんねん、
はい。あ、インドね。
うん。はい、で、インドのね、あの、ゾロアスター教という宗教の方は、
世界史で勉強しました。
そうですか、あの、はい、タタ財閥なんかのね、大将なんか信仰してはるやつなんですけども。
大将って、まあ、社長みたいなやつかな。
うん、まあ、会長が社長信仰してはるような、はい、まあ、いわゆる金持ち階級が属してる、その、
ゾロアスター教ね。
ゾロアスター教、ハイバ教って言うんですけどね、はい、それもね、町村なんですよ。それはなんでかというと、
はい、
地べたに死体を置いといたら、
うん、
地面が着られるということと、
うん、
それと火葬したらですね、廃家教、火を拝む宗教ですからね、火に失礼やということで、
なるほどね、
沈黙の塔っていうね、大きなね、塔があって、
はい、
あそこのところの上に、
はい、
遺体を置いといて鳥に食べてもらうというね、これも多分今も行われていると思うんですが、まあ、そんなことついでに今のその焚き火で火、地べたを擁護したらあかんというようなこととちょっと似てたから
お話しました。そうやね、そうやね、まあ、あの芝生が燃えるっていうことでね、僕らはあの焚き火台使って、うん、別にあの汚れるとかっていう気持ちはなかったんですけど、まあ、ね、まあ、引いてそん
な汚さん方がええわな。
もちろん、後でみんな公共の場所ですからね、うんうんうん、はい、まあ、そんなことも気遣ってキャンプしてます。